ございます。聖書と福音の時間です。9月はがんの制圧月間だそうです。大切なのは早期発見、早期治療。でもたとえがんを制圧できても、人間はいつか死を迎えます。実は私たち人間は自分の力で生きているのではなく、生かされているのです。そしてその命の主権者が神様なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先月私はハワイに行きました。ハワイと聞くと大抵の人は観光の島を連想されると思います。もちろんハワイ第一の産業は観光なんですね。しかしハワイ第二の産業は軍隊です。ここには陸海空軍及び海兵隊の基地があるんですね。私はそれらの基地の中を見学させてもらいました。基地の中に日本人として見ればすぐわかるアメリカ軍人の写真がありました。マッカーサー元帥です。彼の執務室にはある詩が額に入れて飾ってあるそうです。それはサムエル・ウルマンという人の書いた青春という詩なんですね。こんな内容です。若さとは人生のある時期のことではなく、心の在り方のことだ。人は歳月を重ねたから老いるのではない。理想を失うときに老いるのだ。歳月は皮膚にシワを刻むが、情熱の消滅は魂にシワを刻む。人はその信仰に比例して若くあり、疑いに比例して老いていく。自信や希望に比例して若くあり、恐れや絶望に比例して老いていくのだ。要するに、年齢とともに朽ちてゆかない希望を胸に抱く人こそが永遠の若者なのだと言ってるんだと思います。では、そんな希望ってあるんでしょうか？聖書はその希望をはっきりと語ってるんですね。こう書いてあります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ここにキリストを信じる者への三つの希望が約束されています。第一に、私たちの国籍は天にあるという希望です。国籍が天にあるとはどういう意味でしょう？罪の許しが与えられているという意味です。なぜなら、天国とは罪許された者だけが行ける国であるからです。一体、どのようにして人は罪許されるんでしょう？キリストの身代わりの死を信じることによってです。私は先日、とあるクリスチャン弁護士の手記を読みました。実は最近テレビドラマなどで弁護士を取り上げるものがあって、何か華々しい職業だというイメージを持たれることが多いそうですが、本当は大変なストレスを抱える仕事なんだというんです。と言いますのは、裁判に勝てば勝ったで相手から恨みを買う。負ければ負けたで依頼人から苦情が来る。ことと次第によっては、脅迫や様々な妨害工作を受けることもあります。彼も何度か防弾チョッキとスタンガンで武装して生活したことがあったそうです。相手が悪いと命の危険を犯すことになるからです。手の込んだ脅迫のもとに生活するっていうのは、それがごく短期間であったとしても、心身ともにヘッドヘトに疲れきってしまうそうです。その時、彼はイエス・キリストを考えたそうです。イエス様は毎日のように時の権力者に狙われ、嫌がらせを受け、罠にかけられそうになり、そして命の危険にさらされていましたが、全くひるむことなくエルサレムに進んでいかれました。しかも、なんとかご自身の身を守ろうと苦心して、防弾チョッキを着ることもなく、むしろ、自ら進んで十字架の上で死ぬために前進していかれたのです。 そう思い立った時、ほんの少しキリストの覚悟と愛の大きさが分かったように思ったとおっしゃっていました。キリストは何のために十字架にかかられたのでしょう。あなたに天の国籍を与えるためです。あなたの罪をご自身の身に背負い、代わりに罪の刑罰を引き受けて死んでくださったんです。そして死を三日目によみがえり、死をも滅ぼしてくださったんです。第二に、地上で生きる私たちには、天という国の保証と守りが約束されているということです。私は今日午前中、とある大学教授の方とディスカッションしてきました。彼は元新聞記者で、ワシントンに長く赴任しておられた方です。その関係で、日本とアメリカの両方に自宅を持ち、半年ごとに行ったり来たりの生活をなさっているんです。今のアメリカの様子を伺うのに、とてもためになりました。ところで彼は、日本のパスポートの他に、アメリカのパスポートも持ってるんですね。そして通常、海外旅行に出るときには、必ずアメリカのパスポートを使うって言うんです。日本のパスポートは、日本に帰国するときだけです。その他、あらゆる国に出るときにはアメリカのパスポートを使います。なぜでしょう？危険な目にあったとき、トラブルに巻き込まれたとき、日本大使館に守ってもらうより、アメリカ大使館に守ってもらう方が安全だからだって言うんですね。アメリカの大使館には、駐在武官や情報機関の関係者が必ずいます。そして何より世界最強の軍事力を持ってるんです。アメリカのパスポートはこの世界最強の軍事力を自分の安全のために担保することでもあるんです。アメリカという国の国力、政治力、軍事力が外国に出るとき核も頼りになるものであるとするならば、ましてや全知全能、万軍の主なる神の国、天国の国民は、どれほどこの世にあっても、神の守りの中にあると確信できることではないでしょうか。天に国籍を持つとは、神の全能の力によって守られる人生を生きるという保証でもあるんです。なんと頼もしいことではありませんか？第三に、クリスチャンにはもう一つの特別な希望が約束されています。それは、ひょっとしたら死を経験することなく天国に入るという希望です。どのようにしてそれが実現するんでしょう。イエス・キリストが再び天から降りてくることによってです。キリストは一度、諸女マリアの体を通ってこの世に生まれてくださいました。そして33年間、罪の全くない生涯を送り、最後、あの十字架にかかって死に、墓に葬られ、三日目に復活なさったのです。その後40日間、キリストは弟子たちに幾度となく姿を現し、蘇りを確信させたのです。そして、オリーブ山という山から、ゆっくりと天に引き上げられました。その時にキリストは約束を残していかれたのです。すなわち、私はまた来ると。歴史の終わりにキリストは再び天から空中まで降りてくるのです。その時、すべてのクリスチャンたちは一瞬にして空中に引き上げられ、それから天に帰るんです。これをキリストの空中再臨と言います。その時には、すでに亡くなったクリスチャンたちは新しい体を持って復活します。そして生きてるクリスチャンたちも新しい体に変えられて天に引き上げられるんです。すべてのクリスチャンたちは病むことも死ぬことも老いることもない肉体に変えられ、キリストに会い、また互いに再会を果たすのです。私はハワイのビーチでゆっくり沈んでいく夕日を見つめながら涙が止まらなくなりました。それはキリストの再臨を連想していたからです。夕日はゆっくりと水平線に沈んでいきますが、それは永遠のお別れではありません。次の日になると 太陽は全く新しい姿で朝日となって我々の前に姿を現すのです。夕日日没という別れの後、闇が過ぎると別れた時よりもっともっと美しい姿となって再会する。それはキリストの再臨の時にクリスチャンの身の上に起こることを連想させるものでありました。私も大切な人を何人も亡くしました。しかし再会の朝、一人一人は見違える姿になっているのです。どうぞあなたもキリストを信じ、罪の許し、神の守り、キリストの再臨の望みを持つ人となってください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。